ウグイス。1。30尺もある空堀だった。空堀といっても深い闇の底には雨水が溜まっていないとは限らない。陥没帯の崖を勢いよく滑り落ちてきた武蔵は、そこに止まって石を放ってみた。そして次に石を追って飛び込んだ。井戸の底から仰ぐように星が遠くなった。武蔵は堀の底の雑草へドカンと仰向けに寝転んだ。一時ほどもじっとしていた。あばらが大きな波を打つ。肺も心臓もそうしている間にやっと状態を整えてくる。おつう。おつうがこの小屋牛場にいるわけはないが。汗は冷え、肺は落ち着いてきても、乱馬のようにかき乱れた気持ちは容易に平常にならなかった。心の曇りだ。耳のせいだ。そうも思い、いや、人乗る電話わからぬものゆえ、ひょっとしたら、やはりお通がいるのかもしれない。彼はお通の瞳を星の空に描いてみた。いや、彼女の目や口は、かえって虚空に描いてみるまでもなく、常に無自覚に武蔵の胸に住んでいるのだった。甘い幻想がふと彼を包む。国境の峠で彼女の言った言葉。あなたの他に私にとって男性はありません。あなたこそ本当の男性。私はあなたがなくては生きられない。また、花田橋のたもとで彼女の言った言葉。ここで900日も経っていました。あなたが来るまで。なお、あの時言った。もし来なければ、10年でも20年でも、白髪になっても、ここの橋のたもとに待っているつもりでした。連れて行ってください。どんな苦しみもいといません。武蔵は胸が痛んでくる。苦し紛れにあの純な気持ちを裏切って隙を作って自分はまっしぐらに走ってしまった。どんなに、あの後では自分を恨んでいただろう。理解できない男性を呪わしい存在として唇を噛みしめたことだろう。許してくれ。花田橋の欄干に小塚で残してきた言葉が、我知らず、今の武蔵の口からも漏れていた。そして、涙の筋が目尻から白く流れていた。ここじゃない。不意に高い崖の上で人声がした。三つ四つ松明が木の間をかき分けて立ち去るのが見えた。武蔵は自分の涙に気がつくと、いまいましげに、女などがなんだ。手の甲で目をこすった。幻想の花園を蹴散らすように、ガバッと飛び起きて、再び小屋牛場の黒い館を見上げ、卑怯と言ったな、恥を知れと言ったな。武蔵はまだ降伏したとは言っていないぞ。引いたのは、逃げたのではない、兵法だ。空堀の底を彼は歩き出した。どこまで歩いても空堀の中である。人たちでも打ち込まずに置こうか。四皇帝などは相手ではない。八木を石州祭そのものへ献山。見ろ、今に。合戦はこれからする。そこらに落ちている枯れ木を拾って、武蔵は膝に当ててバキバキと折り始めた。それを石垣の隙間に差し込んで、順々に足がかりを作り、やがて彼の影は外堀の外側へ飛び上がっていった。二。笛の音は もう聞こえない。丈太郎はどこへ隠れ込んだのか。一切のことが武蔵の頭になかった。彼はただ旺盛なる、自分でも持て余すほどの旺盛な、血気と光明心の権化となり終わっていた。その凄まじい征服欲の吐け口を見出すのみに、目は生命の全部を燃やしていた。
お塩様。
どこか遠い闇で呼ぶような心地がする。耳を澄ませば聞こえないのである。丈太郎か。ふと思ったが、武蔵は、あれに危険はあるまい。案じなかった。なぜならば、さっき崖の中腹あたりに松明を見たが、それっきりで城内でも自分たちの身をあくまで捜索しようとはしていないらしく思われる。この間に石州祭へ。さながら、新山のような林や谷間を、彼はあなたこなたさまよい歩いた。あるいは城の外へ出てしまったのではないかと疑ったが、ところどころの石垣や堀やもみ蔵らしい建物を見ると、城内であることは確かなのだが、石州祭の住んでいる草庵とはどこにあるのか探し当たらないのである。石州祭が二の丸にも本丸にも住まわず、城地のどこかに一庵を結んで余生を送っているということは、綿屋の主からも聞いていたことだ。その草庵さえわかれば、直接戸を叩いて彼は決死の見参をするつもりなのである。どこだ？彼は叫びたい感情で夢中になって歩いていた。ついには笠木の絶壁へまで出て、絡めての柵から虚しく引き返した。出てこい。俺の相手たらんものは。妖怪変化でもよいから、石州祭になってここへ現れてきてほしかった。獅子にみなぎっている満々たる闘志は、よもすがら彼を悪鬼のように歩かせた。
あ、おお、ここらしいぞ。
それは城の東南へ降りた緩い傾斜の下だった。その辺の樹木を見ると、皆姿がよく、ハサミや下草の手入れがよく行き届いていて、どうあっても人の住んでいる感じらしい。門がある。利休風のかやぶき門で、腕木にはつる草が生え、柿の内には竹林がけぶっていた。
おお、ここだ。
覗いてみると、全員のように、道は竹林を通って高いその山の上へと張っているのだ。武蔵は一気に垣を蹴破って入り込もうとしたが、いや待て。門のあたりの清掃された床下や、あたりに白くこぼれている卯の花のなんとなく主の風を忍ばせるものに、たけりきっている心をなだめられて、ふと、自分の瓶の乱れや襟元に気がついた。もうせくことはない。ことに自分の疲れも思い出された。石州祭に面接する前に、まず自身を整えることが考え出された。朝になれば誰か門を開けに来るだろう。その上でよい。その上でも、立って修行者を拒む態度であったら、また取る手段もある。武蔵は門ひさしの下に座り込んだ。そして、後ろの柱へ背を寄りかけると、良い心地で眠りに入ることができた。星が静かだった。卯の花が風のたびに白く動いた。ポトッと襟首へ落ちてきた露の冷たさに 武蔵は目を覚ました。いつの間にか夜は明けている。熟睡した後の頭は流れ込むように耳の穴から入る無数のウグイスの声と朝の風に洗われて、たった今この世に誕生したような明るさであり、何の疲れも残滓もなかった。ふと目をこすって瞳を上げると、真っ赤な夜明けの太陽が伊賀大和の連峰を踏んで昇っていた。武蔵はいきなり突っ立った。十分に休養をとった肉体は太陽に焼かれるとすぐ希望に燃え、光明や野心にうずき、手足はそれに蓄えている力の槍場を催促して、むむっと伸びをせずにいられなくなってくる。今日だ。なんとはなくそうつぶやく。その次に彼は空腹を思い出した。上を思うと丈太郎の身にも及ぼして、どうしたかと軽く案じる。夕べは少し彼にひどい寝を合わせすぎたようでもあるが、それも彼の修行の足しになることと承知して武蔵はしていることであった。どう間違っても彼に危険はないものと、鷹をくくっていて良い気がする。早々と水音が行く。門内の高い山から傾斜をかけて一筋の流れが勢いよく竹林をめぐり、柿の下を通って城下へ落ちて行くのである。武蔵は顔を洗い、そして朝飯のように水を飲んだ。うまい。水のうまさが身に染みた。察するに石州祭は、この名水があるために、この水の源へ草庵の地を選んだのであろう。武蔵はまだ茶道を知らず、茶味なども介さなかったが、単純に、うまいと思わず口をついて叫ぶほど、水のうまさというものを今朝は感じた。懐から汚い手拭きを出して、それも流れで洗濯した。布はたちまち白くなる。襟首を深く拭き、爪の赤まできれいにした。刀の口蓋を抜いて、その次には乱れた髪の毛をなでつける。とにかく柳生流の大祖に今朝は会うのである。天下にも幾人しかいない現代の文化の一面を代表している人物なのだ。その石州祭に、いや武蔵のような無禄無名の一放浪者に比べれば、月と小糠星ほども格の違う大先輩に見参に入るのだ。襟を正し髪を撫でるのは、当然な礼節の表示である。よし。心も整った。頭もすがすがしい武蔵は、猶予を迫らない客の態度になって、そこの門を叩こうとした。だが、草庵は山の上であるし、ここを叩いても聞こえるはずがないがと、ふと鳴子でもないのかと、門の左右を見回すと、左右二つの門中に一面ずつのレンガかけてあって、その文字彫りの底には聖霊が沈めてあり、読んでみると一種の詩になっていた。右側のレンには、理事君よ、怪しむをやめよ、山城門を閉ずるを好むを。また左の柱には、この山長物なし。ただ、のに西欧のあるのみ。武蔵は、行然とその飼育を睨んでいた。万地の木々に泣き抜く老王の根の中に。四。門にかけてある以上、蓮の飼育は言うまでもなく 山荘の主の心境と見て差し支えあるまい。理事、役人、君よ、怪しむをやめよ。山城門を、とずるを好むを。この山、長物なし。ただのに、西欧のあるのみ。幾度も口の内で読む。姿に礼節を持ち、心に長明な落ち着きをたたえている今朝の武蔵には、その飼育の意味が素直にわかった。同時に石州祭の心境と、その人柄や生活も彼の心へぴたりと映った。俺は若い。武蔵はおのずから頭が下がってしまうのをどうしようもない。石州祭が一切門を閉じて拒んでいるのは、決して武者修行のものだけではないのである。あらゆる妙理を妙門、また一切の我欲と多欲を。世の理事に対してすら怪しむのをやめてくれと断っているのである。石州祭のそうして世間を避けている姿を思うと、武蔵は高い梢に冴えている月の姿が連想された。届かない。まだ自分などには届かない人間だ。彼は何としてもこの門を叩く気になれなくなった。蹴って侵入してゆくなどということは、もう考えてみるだけでも恐ろしい。いや、自分が恥ずかしい。花鳥風月だけがこの門を入るべきものだと思う。彼はもう今では天下の憲法の名人でも一国の藩主でも何でもない。大愚に帰って自然の懐に遊ぼうとしている一人の野の隠居だ。そういう人の静かな住居を騒がすことはあまりに心ない技だ。妙理も妙文もない人に打ち勝って何の妙理になる、妙文になる。ああ、もしこの蓮の死がなかったら、俺は石州祭から良い笑い者に見られるところだった。日がやや高くなったせいか、ウグイスの声も夜明けほどはしなくなった。と、門のうちの遠い坂の上から、ポタポタと速い足音が聞こえてきた。足音に驚いて立つ小鳥の翼が八方に小さな虹を描く。あ。狼狽した色が武蔵の顔を呼び入った。鍵の隙間からその人の姿が分かった。門内の坂を駆け下りてきたのは若い女なのである。お通だ。夕べの笛の音を武蔵は思い出した。とっさに乱れた心の内で、会おうか会うまいか、彼は迷うのであった。会いたいと思う。また会ってはならぬと思う。激しい動悸が武蔵の胸を嵐みたいに駆け回った。彼は育児のないことに、女には弱い、一個の青春の男でしかなかった。どうしよう。まだ心が決まらないのだ。その間に山荘の方から坂道を駆け下りてきたお通は、すぐそこまで来て、あら？足を止めた。後ろを振り返った。そしてなんとなく今朝は、喜びごとでもあるらしい生き生きした瞳をあっちこっちへやって、一緒についてきたと思ったら、と誰かを探すように見回していたが、やがて両手を口にかざして山の上へ向かい、丈太郎さん、丈太郎さんと呼び出した。その声を聞いたり、姿を近く見ると、武蔵は顔をあからめてこそこそと木陰へ隠れてしまった。 五。
丈太郎さん。
間を置いて彼女がまた呼ぶと、今度は明らかに返事があって、おーいと、間の抜けた答えが竹林の上の方でする。
あら、こっちですよ。そんな方へ道を間違えてはダメ。そうそう、そこから降りておいでなさい。
やがて妄想地区の下をくぐって、お通のそばへ丈太郎はかけてきた。
なんだ、こんなところにいたのか。だから私の後についておいでなさいと言ったでしょ。キジがいたから追い詰めてやったんだ。キジなどを捕まえているよりも、夜が明けたら大事な人を探さなければいけないじゃありませんか。だけど心配することはないぜ。俺のお師匠様に限っては、めったに打たれる気遣いはないから。でも、ゆうべお前は何と言って私のところへ駆けつけてきたの？今、お師匠様の命が危ないから、大殿様にそう言って、切り合いをやめさせてくれと怒鳴ってきたじゃありませんか。あの時の丈太さんの顔つきは、今にも泣き出してしまいそうでしたよ。
そりゃあ、驚いたからさ。
驚いたのは、お前よりも私の方でした。お前のお師匠様が、宮本武蔵というのだと聞いたとき、私はあまりのことに口がきけなかった。
お通さんは、どうしてオラのお師匠様を前から知っていたんだい？
同じ国の人ですもの。
それだけ？
ええ。おかしいな。国が同じというだけくらいなら、何もゆうべあんなに泣いてうろうろすることはないじゃないか。
そんなに私泣いたかしら。
人のことは覚えていても、自分のことは忘れちまうんだな。オラが、これは大変だ。相手が四人だ。ただの四人ならよいが、みんな達人だと聞いていたから。これは捨てておくと、お師匠様も今夜はやられるかもしれない。そう思っちまって、お師匠様に加勢する気で砂を掴んで四人の奴らへ投げつけていると、あの時、お通さんがどこかで笛を吹いていたろう。
ええ、石州祭様の御前で。
俺は笛を聞いて、あ、そうだ、お通さんに言って、殿様に謝ろうと胸の中で考えたのさ。
それではあの時私の吹いていた笛は武蔵様にも聞こえていたのですね。魂が通ったのでしょう。なぜなら私は武蔵様のことを思いながら石州祭様の前であれを吹いていたのですから。
そんなことはどっちだっていいけれど、オラはあの笛が聞こえたんで、お通さんのいる方角がわかったんだ。夢中になって笛の聞こえるところまでかけてった。そしていきなり何と言ってオラは怒鳴ったんだっけ。合戦だ合戦だと怒鳴ったんでしょ。石州祭様も驚いたご様子でしたね。だがあのおじいさんはいい人だな。オラが犬の太郎を殺したことを話しても、家来のように怒らなかったじゃないか。この少年と話をし始めると、お通もつい釣り込まれて、時も場合も忘れてしまう。さ、それよりも、止めどない丈太郎のおしゃべりを遮って、お通は門の内側へ寄った。話は後にしましょう。何より先に、今朝は武蔵様を探さなければいけません。石州祭様も、礼を破って、そんな男なら会ってみようとおっしゃって、お待ちかねでいらっしゃるのですから。勘抜きを外す音がする。利休風の門の袖が左右に開いた。
6
今朝の大津は華やいで見える。やがて武蔵に会えるという期待にあるばかりでなく、若い女と生まれての喜びを生理的にもいっぱいに皮膚の上に表している。夏に近い太陽は彼女の方を果物のようにつやつやと磨き立てている。くんくんと吹く若葉の風は肺の中まで青くなるほど匂う。こぼれる朝露を背に浴びながら木陰に潜んで彼女の姿を目の前に見ていた武蔵は、ああ、丈夫そうになったな。すぐそこに気づいた。七宝寺の縁側にいつもしょんぼりとうつろな目をしていた頃の彼女は、決して今見るような生き生きした頬や瞳をしていなかった。寂しいみなしごの姿そのものだった。その頃のお通には恋がなかった。あってもぼんやりしたものだった。どうして自分のみがみなしごなのか、そればかりをほのかに恨んだり解雇したりしていた感傷的な少女だった。だが、武蔵を知って、武蔵こそ本当の男性だと、信じてからの彼女は、初めて女性のたぎらす情熱というものに、自身の生涯を知り出したのである。ことに、その武蔵を追って、旅にさまよい出してからは、あらゆるものに耐えうる要素が、体にも心にも養われてきた。武蔵は、物陰から、彼女のそうして磨かれてきた美に、目を見張った。まるで違ってきた、と。そして彼は、どこか人のいないところに行って、洗いざらい自分の本心と言おうか、煩悩と言おうか、強がっている心の裏の弱いものを言ってしまって、花田橋の欄干に残した無情に似た文字を、あれは嘘だと訂正してしまおうか。そして人さえ見ていなければ構わない。女になんかいくら弱くなってやっても大したことはない。彼女がここまで自分を慕ってくれた情熱に対して自分の情熱も示し合おう。抱きしめてもやろう。頬ずりをしてもやろう。涙も拭いてやろう。武蔵は幾度もそう考えた。考えるだけの余裕があった。お通が自分に言ったかつての言葉が耳によみがえってくるほど彼女のまっすぐな志望に対して背くことが男性としてひどい罪悪のように思われてならない。苦しくてならない。けれどそういう気持ちをぎゅっと歯の根で噛んでしまう恐ろしいこらえを武蔵は今しているのだった。そこでは一人の武蔵が二つの性格に分裂して、お通と呼ぼうとし、たわけと叱咤している。そのどっちの性格が先天的なものか、後天的なものか、彼自身にはもとよりわからない。そしてじっと木陰の中に沈み込んでいる。武蔵の瞳には、無明の道と、無明の道とが、乱れた頭の内にも、かすかに分かっていた。お通は、何も知らないのである。門を出て、十歩ほど歩み出した。そして振り向くと、丈太郎が、また何か門のそばで、道草を食っているので、丈太さん、何を拾っているの？早くおいでなさいよ。待ちなよ、お通さん。ま、そんな汚い手ぬぐいなんか拾って、どうするつもり？七。門のそばに落ちていた手ぬぐいであった。手ぬぐいは、今絞ったように濡れていた。それを踏んづけてから、丈太郎は、 つまみ上げて見ていたのである。これ、お師匠様のだぜ。
お通はそばへ来て、
え、武蔵様のですって？
丈太郎は手ぬぐいの耳を持って両手に広げ、
そうだ、そうだ、奈良の御家様のうちでもらったんだ。もみじが染めてある。そして、総員まんじゅうの、林という字も染めてあら。
じゃあ、この辺に？
お通がにわかに見回すと、丈太郎は彼女の耳のそばでいきなり伸び上がって、
お師匠様！
傍らの林の中で、さっと木々の露が光り、鹿でも飛ぶような物音がその時した。びくっとお通は顔をめぐらして、
あ、
丈太郎を捨てて突然まっしぐらに走り出した。丈太郎は後から息を切って追いかけながら、
お通さん、お通さん、どこへ行くのさ。
武蔵様がかけていく。
え？え、どっちへ？
向こうへ。
見えないよ。
あの林の中を。武蔵の影をちらと見た喜びに似た失望と、見る間に遠く去っていくその人へ追いつこうとする女の足のいっぱいな努力で、彼女は多くの言葉を費やしていられなかった。
嘘だい、違うだろ。
丈太郎は共にかけてはいるが、まだ信じない顔つきで。
お師匠様なら、オラたちの姿を見て逃げてゆくわけはない。人違いだろう。
でもごらん。
だからどこにさ。
あれ。ついに彼女は発狂したかのような声を振り絞って。
武蔵様。
道端の木につまずいてよろめいた。そして、丈太郎に抱き起こされながら、
お前もなぜ呼ばないのです。丈太郎さん、早くお呼び。
丈太郎はぎょっとして、そういうお通の顔に目を据えてしまった。
なんと似ていることだろう。
口こそ裂けていないが、血走っている目。青白く針の立った眉間、蝋を削ったような小鼻や顎の皮膚。似ている。そっくりと言ってもよい。あの奈良の関瀬の御家から丈太郎がもらってきた郷女の面と。丈太郎はたじろいで彼女の体から手を離した。するとお通はその戸惑いを叱りつけるように。
早く追いつかなければダメです。武蔵様は帰ってこない。お呼び、お呼び、私も呼びますから、声限りに。
そんな馬鹿なことはあるはずがないと、丈太郎は心の内で否定するのであったが、お通のあまりにも真剣な血相を見ては、そうも言っていられなかったと見え、彼も精一杯大きな声を出して、お通の走るままに走っていった。林を抜けると低い丘があって、山伝いに月ヶ瀬から伊賀へ行ける裏道になっていた。
あ、ほんとだ。
そこの丘の道に立つと、丈太郎の目にも武蔵の姿が明らかに映った。けれど、それはもう、声も届かない距離の彼方に出会った。後ろも見ずに遠くをかけてゆく人影だった。八。
あ、向こうに。
二人はかけた、呼んだ。足の限りに、声の限りに、泣き声を含んだ二人の叫びが、丘を降り、野をかけ、山懐の谷間までかけて、小玉を呼び立てる。だが、遠く小さく見えていた武蔵の影は、そこの山懐に駆け入ったまま、もうどこにも見当たらなかった。バクバクとして、 白雲は深い。そうそうとして谷水の音は虚しい。母親の乳房から打ち捨てられた赤子のように、丈太郎は地団駄を踏んで泣きわめいた。
バカ野郎、お師匠さんの大バカ。オラを捨てて、オラをこんなところへ捨てて。やい、畜生、どこへ行っちまいやがったんだ。
お通はまたお通で、彼とは別に大きなくるみの木にあえぐ胸を持たせかけて、ただしくしくと泣きじゃくっている。これほどに一生を投げやっている自分の気持ちも、まだあの人の足を止めるには足らないのであろうか。彼女はそれが悔しかった。あの人の志が今何を目的としているか、また何のために自分を避けていったのか。それは姫路の花田橋の時からよくわかっている問題である。けれど彼女としてはこう思う。どうして私にあってはその志の邪魔になるのか。またこうも思った。それは言い訳で私が嫌いなのか。だがお通は七宝寺の千年杉を幾日か見つめて、武蔵がどういう男性であるかを十分に知り尽くしていた。女に嘘を言うような人ではないと信じている。嫌ならば嫌と言い切る人なのだ。その人が花田橋では決してそなたが嫌いなわけではないと言った。お通はそれを恨みに思う。では自分はどうしたらいいのか。みなしごというものには一種の冷たさとひがみがあって、めったに人を信じない代わりに、信じたからにはその人より他に頼りも生きがいもないように思い込むものだ。まして自分は本意伝又八という男性に裏切られている。男性を見ることに深刻になるべく教えられた挙句なのだ。この人こそ世の中に少ない真実の男性と見て生涯をも決めて歩いてきたのである。どうなっても後悔はしないという覚悟で。なぜ一言でも。くるみの葉は震えていた。木に物を言えば木さえ感動するかのように。
あんまりです。
恨めば恨むほど物狂しく恋しいのだ。宿命と言おうか、どうしてもその人との生命の合致を見なければ、本当の人生を呼吸することのできない生命を持っていることは、弱々しい精神には耐えないほどな苦しみに違いなかった。片肺の肉体を持っている以上な苦しみだった。
あ、坊さんが来る。
半気違いのように怒っていた丈太郎が、そうつぶやいたが、お通はくるみの木から顔を離そうとしなかった。伊賀の山々には初夏が来ている。真昼になるほど空は透明性と紺碧を深くしてきた。旅の坊さんはその山をひょこひょこ降りてきた。白雲の中から生まれてきたように世の中の絆を何も持っていない姿である。ふとくるみの木の彼方を通りかけて、そこにいるお通の姿を振り向いた。
おや？
その声にお通も顔を上げた。泣き晴らした目はびっくりして大きく叫んだ。
あ、たくあんさん。
おりもおりである。秀峰拓庵の姿は彼女にとって大きな光明だった。それだけにこんなところへ拓庵が通るなんてあまりに偶然な気がして、お通は腹 白昼夢にさまよっているような気持ちがしてならなかった。9。お通にとっては意外であったが、たくあんにしてみれば、彼女をここで発見したのは、自分の予測が当たったに過ぎないことだし、それから丈太郎も加えた三人連れで、柳生谷の石州祭のところへ戻ることになったのも、別段何の偶然でも奇跡でもなかったのである。そもそも、周鳳沢庵と柳生家との関係は、今に始まった間柄ではなく、その起源は遠い前からのことであって、この和尚がまだ大徳寺の三元院で味噌をすったり、大台所を雑巾を持って這い回っていた頃からの知り合いだった。その頃大徳寺の北派と言われる三元院には、常に生死の問題を解決しようとする侍とか、武術の研究には同時に精神の究明が必要であると悟った武道家とか、変わった人物の出入りが多くて、三元院には謀反の霧が立っていると噂されたほど、そこの禅の床は僧よりも侍に占められていたものだった。そこへよく来ていた人物の中に、上泉伊勢の神の老弟、鈴木伊伯があり、柳生家の息子という柳生五郎左衛門があり、その弟の宗則などがあった。まだ田島の神とならない青年宗則と沢庵とは、たちまち親しくなって、以来二人の交友は、朝からぬものがあって、小屋牛場へも幾度も訪れるうちに、宗則の父の石州祭とは息子以上に話せる親父と尊敬し、石州祭もまたあの坊主ものになると許していた。今度の訪問は九州を遍歴して、先頃から泉州の南州寺へ来て、沢庵は杖を止めていたので、そこから久しぶりに柳生不死の消息を手紙で尋ねてやると、その返事に石州祭から細々と頼りがあって、近頃自分は至って恵まれている。江戸表へやった田島の神宗則も無事ご奉公をしているし、孫の兵庫も肥後の加藤家を辞して、目下は修行して他国を歩いているが、これもまずまずどうやら一人前にはなれそうだし、折から近頃自分の手元には見目麗しい笛の上手な歌人が来て、朝夕の世話やら茶や花や和歌の相手やら、とかくに宦官枯渇になりやすい草案に一輪の花を添えている。その女性は、和尚の国とはすぐ近い、美作の七宝寺とやらで育ったものであるといえば、和尚とは話も合おう。歌人の笛を聞きながら、一席の美酒は、茶でほととぎすという夜とも、また変わった味がある。ぜひ、そこまで来ているなら、一夜を割いて、老僧の宿へも来たまえかし。こういう手紙を見ると、沢庵は尻を上げずにいられなかった。まして手紙のうちにある、見目麗しい女性の笛吹きといえば、どうやらかねて時折は案じている、昔なじみのお通らしくもあるし。そんなわけでぶらりとこの地方を歩いてきた沢庵であるから、その柳生谷に近い山で、お通の姿を見かけたことは、さまで意外としなかったが、お通の話によって、惜しかった、と彼も舌を鳴らして探索したのは、たった今、武蔵が伊賀寺の方へ向かって駆け去ったということであった。 女の道。1。そこのくるみの木の丘から、石州祭のいる山荘のふもとまで、丈太郎を連れて、しおしおと引っ返していく間に、たくあんからいろいろ問いただされて、お通が、包み隠しなく、その後の自分の歩いてきた道やら、この度のことを、彼なれば、何でもと心を許して、語りもし、相談もしたであろうことは、想像に固くあるまい。たくあんは、妹の泣き言でも聞いてやるように、うるさい顔もせず、幾度もうなずいて、そうか、なるほど、女というものは、男にはできない生涯を選ぶものだ。そこでお通さんの今考えていることは、これからどっちを歩こうという分かれ道の相談じゃろう。いいえ。じゃあ、今さらそんなことに迷ってはおりません。うつむきがちな彼女の力のない横顔を見れば、草の色も真っ暗に見えているであろうほど、召室の中の人だったが、そういった言葉の語尾には、たくあんも目を開いて見直すくらい、強い力がこもっていた。諦めようかどうしようか、そんな迷いをしているくらいなら、私は七宝寺から出てなど参りません。これからも行こうとする道は決まっているのです。ただそれが武蔵様の二目であるなら、私が生きていてはあの方の幸福にならないのなら、私は自分をどうかするほかないのです。どうかするとは、今は言えません。お通さん、気をつけな。何をですか？お前の黒髪を引っ張っているよ。この明るい日の下で死神が。私には何ともありません。そうだろう。死神が加勢しているんじゃもの。だが、死ぬほどうつけはないよ。それも肩乞いではな。まるで人ごとに聞き流されるのがお通は腹立たしかった。恋をしない人間になんでこの気持ちがわかる。それはたくあんが愚人を捕まえて禅を解くのと同じである。禅に人生の真理があるなら、恋のうちにも必死な人生はあるのだ。少なくも女性にとっては生ぬるい禅坊主が石主の声がいかんなどと初歩の考案を説くよりも命がけの大事なのである。もう話さない。唇を噛んでそう決めたようにお通が黙ってしまうと、今度はたくあんから真面目さを見せて、お通さん、お前はなぜ男に生まれなかったのだい。それほど強い意志の男ならば、少なくも一角の国のために役立つものになれたろうに。こういう女があってはいけないんですか？武蔵様の二目なのですか？ひがみなさんな。そう言ったわけではない。だが、武蔵はお前がいくら相棒を示しても、そこから逃げてしまうんじゃないか。そうとしたら追っても捕まるまい。面白いのでこんな苦しみをしているのではありません。少し会わないうちにお前も世間並みの女の理屈を言うようになったの。だって。いえ、もうよしましょう。たくあんさんのような瞑想知識に。女の気持ちがわかるはずはありませんから。わしも女の子は苦手だよ。返事に困る。お通はついと足をそらし、ジョータさん、おいで。 彼と共にタクアをそこへ置き捨てて別な道へ歩みかけた。2タクアは立ち止まった。ふと嘆くような眉を動かしたが、是非もないとしたらしく、お通さん、ではもう石州祭様にお別れもせずに自分の行きたい道へ行くつもりか。
ええ、お別れは心の内でここからいたします。もともとあのご草庵にもこんな長くお世話になるつもりもなかったのですから。
思い直す気はないか。
どういうふうに？
七宝寺のある三まさかの山奥もよかったが、この柳生の庄も悪くないの。平和で純朴で、お通さんのような歌人は世俗の血みどろな巷へ出さずに、生涯そっとこういう山河に住まわせておきたいものじゃ。例えばそこらに泣いているウグイスのようにな。
ほほほほ。ありがとうございます、タクアンさん。
ダメだ。
タクアンは短足した。自分の思いやりも盲目的に思う方へ走ろうとするこの青春の乙女には何の力もないことを知った。
だがお通さん、そっちへ行くのは無明の道だぞ。
無明？
お前も寺で育った娘じゃから、無明煩悩のさまよいがどんなに果てなきものか、悲しいものか、救われがたいものかぐらいは知っておろうが。
でも私には生まれながら無明の道はなかったんです。
いや、ある。
タクアンは一縷の望みへ情熱を込めてこの腕にすがれとばかりお通のそばへ寄ってその手を取った。
わしから石州祭様へよう頼んであげよう。身の振り方を、生涯の落ち着きを。この小屋牛場にいて良い夫を選び良い子を産み女のなすことをなしていてくれたら、それだけここの強度は強くなるし、そなたもどんなに幸福か知れぬが。
タクアンさんのご親切はわかりますけど。
そうせい。
思わず手を引っ張って、丈太郎へも、
小僧、お前も来い。
丈太郎はかぶりを振って、
ほら嫌だ。お師匠様の後を追いかけて行くんだから。
行くにしても一度山荘へ戻れ、そして石州祭様にご挨拶申しての。
そうだ、ほらご城内へ大事な面を置いてきた、あれを取りに行こう。
丈太郎はかけて行ったが、彼の足元には無明もない無明もない。しかしお通はその二つの分かれ道に立ったまま動かなかった。それからもタクアンが昔の友達に帰って、こんこんと彼女の指していく人生の危険であることと、女性の幸福がそこばかりにないことを説くのであったが、お通の今の心を動かすには足らなかった。
あったあった。
丈太郎は面をかぶって山荘の坂道を駆け下りてきた。タクアンはふとその強女の面を眺めて立然とした。やがて年月経た無明のあなたに、いつか出会うお通の顔を今見せられたように。
ではタクアン様。
お通は一歩離れた。丈太郎は彼女のたもとにすがって、
さ、行こう、さ、早く行こう。
タクアンは昼の雲に瞳をあげ、 己の無力を感じるように。やんぬるかな。釈尊も女人は救いがたしと言ったが。
さようなら、石州斎様へはここから拝んで参りますが、たくあんさんからも、どうぞ。
ああ、我ながら坊主が馬鹿に見えてくる。行く先々で地獄行きの落ち人ばかりに行き合う。お通さん、六道三途で溺れかけたら、いつでもわしの名をお呼び。いいか、たくあんの名を思い出して呼ぶのだぞ。じゃあ、行けるところまで行ってみるさ。